お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
夏の特別企画サマーシリーズです。昨年2019年に多くダウンロードされたエピソードの中から1日に1つ10日間に分けてお届けします。第4回目の今日は、昨年5月5日にアデレードで行われた子どもの日ジャパンフェスティバルについてのエピソードです。昨年4月に放送されました。オーストラリアでの日本の祭りは、オーストラリアに住む日本人の増加や日本人気の高まりを受けて各地に広がり、規模も拡大しています。今年はアデレードの子どもの日ジャパンフェスティバルも25周年を迎えます。東京オリパラが控える今年2020年、オーストラリア各地のジャパンフェスティバルも盛り上がりそうです。インタビューの聞き手は長尾久明です。
55,953人、これは2016年のオーストラリアの国勢調査によるオーストラリア在住の日本人、または日本語を第一言語にする人の数ですけれども、オーストラリアに住む日本人の数が増えるにつれて、今やジャパンフェスティバルも各地で行われるようになっています。シドニーでは12月の祭りジャパンフェスティバル、メルボルンでは2月のジャパニーズサマーフェスティバルが代表的なところですけれども、今晩は南オーストラリアのアデレードのジャパンフェスティバルをご紹介しましょう。それは子どもの日ジャパンフェスティバル。その名の通り、今年は5月5日日曜日の日本の子どもの日に行われます。アデレード最大のジャパニーズフェスティバルで、今年が24年目という長い歴史を誇ります。またシティオブウエストトレンズの2018年コミュニティイベントオブザイヤーに選ばれるなど、数々の賞も受けています。ではこのイベントのオーガナイザー、佐藤ひろみさんに子どもの日ジャパンフェスティバル2019について聞いてみました。佐藤さん、この子どもの日ジャパンフェスティバルですけれども、今年で24年目なんですかね。
はい、そうですね。おかげさまで今年で24周年目を無事迎えることができました。
はい、どうですか、24年経って、ずいぶん歴史ありますけども。
そうですね、初めは本当に小さな小学校の校庭をお借りして、こじんまりとアットホームに、そんな感じで行われていたんですが、3年前くらいからもう6000人くらい集まっていただくようになって、もうちょっと大きな会場に移らなきゃダメだねということで、今年はもう3年前からですね、セバトンパークっていう大きな公園に会場を移させてもらって、去年は7000人以上の方から楽しんでいただきました。
ああ、そうですか。あの公園ってずいぶん広いところなんでしょうかね。はい、
そうですね、運動公園のようなところで、日頃はフットボールなんかも行われているような感じの公園ですね。
はい、じゃあそこにみんなメインステージとか、それから出店とか、みんな集まってるわけですか。
そうですね、真ん中の方にメインステージがありまして、そちらの方でですね、柔道とか空手のデモンストレーションとかですね、あとまた毎年パフォーマンスしてくださる日本人のフラメンコダンサーさんがいらっしゃるのですが、その人のパフォーマンスも見物になってますね。
佐藤さんとしては、個人的にこれが見てもらいたいっていうものが他にありますか。
今年は世界で活躍されている有名な、津軽三味線の演奏者の方が、ただののりこさんとおっしゃるんですが、その方のパフォーマンスも予定されていますので、私もそれを楽しみにしています。
はい、子どもの日ということなんで、子どもの日にちなんだ、例えばですね、こいのぼりとか、なんかそういうのあるんでしょうかね。
そうですね、本来の日本の子どもの日に合わせて、こいのぼりの展示もありますし、その他に甲冑なども展示させていただいて、日本の本当の日本伝統の子どもの日の風情も味わえる感じになっています。
そういったこいのぼりって子どもたちは喜びますか、やっぱり。
そうですね、やっぱり外国の子どもたちはすごく珍しいようで、カラフルな感じも楽しんでいただけ してます。あとその他にも鯉のぼりの塗り絵の企画も用意してますので、そちらの方もぜひ見ていってほしいです。
楽しそうですね。
はい
あのその他になんか去年ですか、餅つきあったですね。今年はどうなんですか。
そうです、今年も、はい、餅つきさせていただきます。すごい大好評で、特に外国の方はとても興味があるようで、餅つき大会が始まったらみんな、え、何なの何なのっていう感じで集まってきて、一緒に息を合わせてぺったんこぺったんことして一緒に餅をついて、その後も、何でしょう、今年は多分磯辺焼きの味で、その後にあのお餅を提供させていただいているので、ぜひよかったら寄ってみてください。
はい、なんか美味しそうですね。なんかもう目に見えるようですね。
はいそうですね、
はい、これもちろんついた餅はそのまま食べてもいいわけですよね。
そうですね、こちらで味付けも一緒にして、もうつきたての餅をみんなで一緒にワイワイ食べながら楽しんでいただきたいです。
なんとなく本当に賑やかで楽しそうですね。
そうですね、子どもたちもみんな集まってきて一緒にぺったんこぺったんこって、はい、やってます。
はい、それ食べ物の話が出たところなんですけど、出店も随分出るんでしょう。
そうですね、今年は50店ほどの屋台とかをあの出店を出店させていただいて、今年は焼き鳥や焼きそば、あとあんパンとかラーメンなど日本食、その他にも国際豊かなお店もたくさん出るんですが、その他にメイドカフェとか、あとアニメとかゲーム関係の日本のサブカルチャーのブースもたくさん出ますので、ぜひそちらも拝見してみてください。
盛りだくさんですね。
はい、
あの個人的な質問になりますけども、佐藤さんは何が一番お好きですか、はい、食べ物は。
食べ物食べ物は野菜、こっちの野菜おいしいんですよ。なんかセロリとか日本だとちょっと意外というか渋いんですけど、こっちの野菜のセロリの美味しさに感動して毎日食べたいくらいです。
そうですか。
毎日食べてないですけどね
はい、それからあのいろんなジャパンフェスティバルですと、あのラッフルとかいろいろあるんですけど、そういうのもあるんでしょうかね。
はい、そうですね、今年は日本航空さんによるラッフル企画で、当選者には、オーストラリアと日本間の往復チケットも用意してありますので、ぜひ参加してみてください。
はい、どうもありがとうございました。イベントオーガナイザーの佐藤博美さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。